の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。時間になりましたので、ただいまより手術第一礼拝を始めてまいります。はじめに一言お祈りします。愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日の素晴らしい手術礼拝の時を心から感謝いたします。ここに集われたお一人お一人と、オンラインで全世界で礼拝に参加されているお一人お一人を豊かに祝福してください。この礼拝のただ中で癒し、奇跡、解放、救いの技を与え、またあなたの御言葉を豊かに礼拝のただ中で語ってください。イエスキリストのお名前によって信じて心からお祈りします。アーメン。では主イエスキリストの皆を心から褒めたたいてまいりましょう。ハレルヤ。アーメン。それでは前半賛美の時をよろしくお願いいたします。
それではお立ちになることがおできになる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。
アメン。いたします。
私の十字架、あなたがくださった。私の十字架、主が共に背負われた。永遠の住まい、天にある故郷、天にある故郷。 あなたと歩む、いつも離れずに、私の故郷、国籍は天にあり、永遠の住まい天にある故郷、天にあるエルサレムにいつか帰る時まで、あなたと歩む、いつも離れずに、私の故郷、国籍は天にあり、国籍は天にあり。
この私の言葉に従うところにこの道ができ、またこの命が流れていくとやれます。私の言葉に従いなさいとやれます。
さらに私に期待していきなさいと教えれます。私はあなた方の信仰の歩みを見ており、また私はあなた方の信仰の歩みを喜ぶと教えれます。
この信じるところに私の霊を注ぎ、私の力を表そうとやれます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主の、捧げます賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの、とこしえに主のもの。 ご臨在の主に感謝します。天の父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。この前半サミの時感謝いたします。あなたのご臨在をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。とか続く礼拝をさらに神様が豊かにご臨在し、あなたの祝福の中で導いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。賛美の恵みを神様に心から感謝いたします。 それでは各自静まって主の御前にお祈りの時をお持ちしていきたいと思います。主法に書かれてある祈りの課題も覚えて共に心合わせてお祈りしていきましょう。感謝いたします。それでは心よりお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日の素晴らしい礼拝の中であなたの御前にお祈りすることができるこの恵みと特権の時を心から感謝いたします。私たちはあなたに期待いたします。すべて委ねます。イエスキリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは主の祈りの時を共に心を合わせてお祈りしていきましょう。おならになっておられない方はスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは聖餐式の時をお持ちします。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。主の御からと地所に預かる聖餐式の時を持ちたいと思います。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。またインターネットで配信されている方で聖餐のご用のある方は共に聖餐に預かっていただき、聖餐のご用のない方は次回からぜひ準備をしてですね、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただきたいというふうに思います。それでは聖餐のためにお祈りをさせていただきます。天の父様、聖餐式のために祈ることのできる恵みをありがとうございます。ここに用意しましたパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体を挙げて流された血としてくださり、またそれを信じる信仰を私たちに与えてください。インターネットを依頼されている方々が準備されましたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体を流された血としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みを預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは明日のから年をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後こう言って帰るまでになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を止めていただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐式の恵みを心からありがとうございます。十字架によって、イエス様の十字架によって、私たち一人一人の罪が完全に許されており、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見ていることができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みをありがとうございます。この恵みの中を、この週も新しい月を迎えますが、主と共に歩み、主が用意されている勝利と栄光を共にということができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。十字架によって私たちが一つにされたことを感謝します。聖餐式の時をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは聖餐の素晴らしい恵みに預かりました後は、私たちから神様に感謝の捧げ物の時をお持ちします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。 感謝いたします。では献金の感謝の祈りの時を司会者の方でお持ちいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。この素晴らしい礼拝の中で主の御前に捧げることのできたこの恵みと特権の時を心から感謝いたします。どうぞこの経済を30倍60倍100倍に増し加え祝福し、日本中世界中で福音宣教のために用いてください。またこの場所でオンラインの世界中の先々で主の御前に喜んで捧げられたお一人お一人の経済を豊かに祝福し、さらにあなたの御前に捧げることにおいて富むものとなることができるように導いてください。イエスキリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは特別賛美の時をお持ちします。カリスに今日はお願いします。
オンラインの方々、こんにちは、こんばんは、カリスです。今日特別賛美の恵みに預かれますことをありがとう感謝しております。今日は8週の64番恵みに生きるを賛美させていただきます。まぶた閉じれば遥か広がる、共に暮らした懐かしい山よ、凍える風も身を切る雨も、ただ愛おしい恵みなれば、して変わらぬ愛に抱かれ、恵みに生まれ、恵みに生きる、ああこんなにも愛されている。雪の大地まばゆく、皆ただ白く、皆ただ清く、命に光に満ちて、命輝く、始まりゆく新しき日よ。風よどうか忘れないで、決して変わらぬ愛に抱かれ、恵みに生まれ、恵みに生きる、ああこんなにも愛されている、ああこんなにも愛されている。
感謝いたします。素晴らしい特別賛美の時を神様に心から感謝いたします。それでは本日のメッセージの聖書箇所を司会者の方で拝読いたします。本日のメッセージの聖書箇所は新約聖書のマタイの福音書3章の13節から17節となります。私と同じく第2版の聖書をお持ちの方も、一つ後の第3版の聖書をお持ちの方も、新約聖書の4ページとなります。マタイの福音書3章の13節から17節になります。司会者の方で拝読いたします。さてイエスはヨハネから バプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのとこに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声があった。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。アーメン。それでは今司会者の方で拝読いたしました聖書箇所より、後半賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいきます。よろしくお願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。これはイエス・キリストが洗礼を受けたところですけれども、今日はそこからですね、皆さんすでに洗礼を受けていると思いますけれども、そこから学びたいと思っております。今映像映ってないんですけれども、はい、今日はですね、20世紀型の教会に向けての新しい一歩を踏み出したいと思っておりまして、それは何かと言いますと、映像で証しは今いっぱいね、動画は出てますけど、動画ではなくて今オンラインされている方に、証しをしていただく、それをここで、そして他の全世界でオンラインされている方に、だからこの街道にいる人ではなくて、オンラインされている方の証しを生でここで聞いて全世界で聞こうという、これがうまくいきましたら、これから世界中どこにいてもオンラインしている人たちが参加できるようになります。そのうち特別賛美、今日はニューヨークから、今日はプノンペンからとかいうこと始まりますと思いますので、楽しみにしたいと思いますけれども、今日はですね、熊本でオンラインをされています工藤姉妹ですね。先週は映像でしたけど、ちょっと今日はつい先週起こった癒しの証しをしてあげたいと思います。それじゃあ工藤さん、よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、証の時を感謝いたします。あなたの御心だけが語れますように助け導いてください。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。私の父が23日の月曜日に癒しがなされた、その証をさせていただきます。私の父は86歳で後期高齢者で要介護5です。で、今病気が許されていますけれども、どのような病気が許されているかと言いましたら、熊本地震の2日前に脳梗塞になって、その後遺症があって左側が少し麻痺しています。また肺気腫があって、在宅酸素を使って外に出るときは酸素ボンベを持って出ています。で、また膀胱がんと前立腺に転移しています。あと認知症が時々あって、時々ちょっと訳のわからないことを言ったりもしますけれども、そういう状況 で今現在尿が自分で出せないので、1日に午前中と午後に看護師さんが導尿って言って尿を取りに来てくださっています。で、それで時々血尿が出ていたんですね。それで、でもまた普通の尿に変わっていたんですけれども、そうしましたら土曜日にもうすごい血が出て、もうこう切って今怪我して血が出てるような血が出始めて、トイレに行ってもいっぱいこう血がついてて、でまたおむつにもですね、いっぱい血がついてて、で看護師さんが来られた時に、あ、今までとは違うねって言われて、でその時取られた尿ももう輸血するような血だったんですね。で、その取られたのがもう真紫で、あ、今までとは全く違うなっていうふうに思って、でそれが2日続いて、でそれで、あ、もう天に召される日がもう近いのかもしれない、このまま天に召されるのかもしれないっていうふうに思ったんですね。で、言いますのはもう貧血になるっておっしゃったんですね、看護師さんが。それで 血圧にも影響してくるってこのまま続いたらって言われました。でそれで日曜日の第7礼拝で癒しの祈りが今ミニストリーの最後に持たれているんですけれども、その時に心を合わせて祈らせてもらったんですね。でその時に私の膀胱に手を置いて、でその時にパウル牧師が導かれたんですけれども、今キリストが中心におられます、でキリストに信頼してください、でキリストが今働かれておられますって、また悪いところに手を置いて祈ってくださいっていうふうに言われたので、私は父の膀胱の出血が止まるようにっていうことを心で祈りました、願いました。でその時こう平安は与えられて、状況はちょっとわからないかったんですけれども、次の日看護師さんが朝いらっしゃったら尿の色が少し透明になってるっておっしゃったんですね。まだ血液は出てたんですけれども、でその後午後に来られたら全く色が、血液の色がなくって、もう透明っていうかですね、いつも今まで出てた尿の色だったので、あもう血液止まったね、あ出血が止まったねって言われて、もう本当に神様素晴らしいっていうふうにその時思いました。でまだ今もですね、2日3日それから経ってますけれども、ずっと綺麗な尿が出ています。で本当に神様は祈りに応えてくださったんだなっていうことを思わされています。本当に神様に感謝いたします。祈りいたします。愛する天のお父様、この証の時を感謝いたします。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。感謝いたします。
はい、ありがとうございました。これからいろんな技が起こってくると思いますので、誰が祈ったとしてもイエスキリストに期待をしてください、ね、だから皆さんも機会あるたびごとに祈ってほしいというふうに思います。そしてその時に、ね、主が働くことを期待してほしいというふうに思います。本当に感謝いたします。もう天に帰ってもおかしくないっていうね、年齢的なこともあって思われたと思うんですけど、神様は生かしてくださったわけですね。どうぞあんまり早く諦めないで神様に期待しましょう、最後までね。はい、それで、賛美の後に今日のところから学んでいきたいというふうに思います。歌詞を出してあげますか。はい、それでは、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。詩編から。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ主よ、ネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。ハレルヤ。先進についてジーザス・アイ・ラブ・ユーを賛美します。時の流れに戸惑いながら、夏は訪れ風も変わる、大切なもの
守り続けて移りゆく景色を見ている。たとえすべてが崩れ去っても決して変わらない愛がある。不確かな時代乗り越えるため信ずべき言葉がある。新しい夢を探して空にかかる虹目指して、その声は届いている。いつもあなたを愛してる。 Jesus I love you and you love me。 どんな時でも心の中に So I love you and you love me。希望は消えないから、力なくして立ち止まっても弱さ覚えて泣きそうでも背伸びしないで頑張らないで、やがて羽ばたける時が来る。愛されるため命を受けた君は今愛されている。確かな言葉握り続けよう。未来は輝いている。
新しい夢を探して
空にかかる虹目指して、その声は届いている。いつもあなたを愛してる。 Jesus I love you and you love me。 どんな時でも心の中に So I love you yes you love me。希望は消えないから、 Jesus I love you and you love me。 どんな時でも心の中に So I love you yes you love me。希望は消えないから、希望は消えないから。アレルヤ、愛の光ですね。そして聖なる番組の主です。悲しみの中にいるときあなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを愛してる。優しい光が心 差し込む喜びが溢れる感謝が溢れる私は愛されてる私は愛されている悲しみの中にいるときあなたの声が聞こえる悩みの中にいるときあなたの声が聞こえる私はあなたを愛してる私はあなたを愛してる優しい光が心に差し込む喜びが溢れる感謝が溢れる私は愛されてる私は愛されている優しい光が心に差し込む喜びが溢れる感謝が溢れる私は愛されてる私は愛されている私は愛されている主よあなたに褒め歌を捧げます主よあなたを礼拝します聖なるカナ聖なるカナ万軍の主栄光全地に満つ主よあなたに褒め歌を捧げます主よあなたを礼拝します聖なるカナ聖なるカナ万軍の主栄光 聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ。へりくだりなさい、身を低くして私を褒めたたえなさい。へりくだる者に恵みは注がれ、へりくだる者に祝福は増し加わると主は仰います。すべてのことを感謝しなさい。あなたの唇につぶやきがあるとき、あなたの心は高い。あなたの唇に文句があるとき、あなたは私を見失っています。へりくだりなさい、感謝を徹底的に下げてへりくだりなさい。そのときあなたを受ける祝福は大きく、あなたの受ける恵みは計り知れないと主は仰います。私はあなたを祝福し、あなたを恵む神、その私の恵みと祝福をもっと豊かに受けなさい。私はあなたの上に豊かにそれを注いでいる。あなたは身を低くし、すべてを感謝していくとき、それはあなたを通してあふれてくると主は仰られます。
悔い改めをあやふやにしてはなりません。このあなた方がこの恵みによって悔い改めていくとき、またその悔い改めをはっきりとさせていくとき、あなたに来る恵みは、この祝福はさらにこの大きいと主は言われます。
小さなことに忠実でありなさい。小さなことに忠実なものに私は大きなことを任せていこうと主は仰います。神の前に悔い改めへりくだることとともに、導かれるときあなたは人々の前にもしっかりと謝りなさい。まず神の前にへりくだり悔い改めなさい。そしてあなたは謝るべき人にしっかりと謝りなさい。そのことを通してあなたは自由になる。そのことを通してあなたは神から豊かな祝福と勝利を受けるようになると主は仰います。 God is working for my good。 God is working for my good, for my good, for my goodGod is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. Hallelujah!
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また証と特別賛美を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。また問われた人一人を心からありがとうございます。インターネットを依頼されている人一人を心から感謝します。長崎エルサレム教会の新牧者イエスキリストご自身が牧会しておられる長崎エルサレム教会の日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ私たちに語る者に向く者にもへりくだりを与え、神の言葉を聞かせてください。神の言葉によって私を生かし、信仰を立て上げ、あなたが用意してある祝福と勝利を、恵みをあふれるほどに受けさせてください。主はあなたに期待します。あなたを信じます。あなたに感謝します。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。次、もう一度感謝しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドなのでマスクを外させていただきますが、今日の、1分動画というか1分動画ではないんですけど、聖書ってこんなに面白いのですね、祈りが応え続けられる恵みというか、その証しがかかりますので、小内美智子牧師の証しですね。よろしくお願いします。
思わず笑顔になってしまう話をご覧
大きくしてください。
ご覧の皆様、こんにちは。 小渕美智子です。
最初から出してください。
今日の思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆様、こんにちは、小渕美智子です。今日のテーマは日本の夏、私の夏、祝福の夏というテーマでお話をさせていただきます。私はクリスチャンになって30年になりますが、ほとんどですね、自分のお洋服を買ったことがありません。独身の頃はですね、ショッピング大好きでお気に入りの服を探して買っていましたけれども、クリスチャンになって数年後、お洋服にですね、お金をかけるのがもったいなくなってしまったんですね。それでかといってですね、年を重ねてからみすぼらしい格好はしたくはありませんでしたので、イエス様にお祈りすることにしました。でイエス様、私がいつも年齢に合ったちょうど良い服を着ていることができますように、私に似合った服、また四季折々に必要な服を与えてくださいとお祈りしました。するとですね、すぐに、他県の教会の方だったんですけれども、段ボールでお洋服をいただいたんだけど、自分の好みではないし、またサイズも合わないので、あなたにぴったりだと思ったから持ってきましたと言ってですね、段ボールのままいただいたんですね。それが本当にですね、私の好みに合った服でしたし、サイズもですね、私にぴったりだったんですね。で、本当にそのお洋服をしばらく長い間着させていただきました。で、ある時はですね、勤務先の上司から、もうこれ着ないからと言ってですね、ダウンのですね、このジャケット、ジャンバーですねをくださったんですね。で、またある時はですね、妹からこれいただいたけど私のサイズに合わないから着ないって言ってですね、持ってきてくれたり、しました。で、やはりその中の服はですね、自分では絶対買わないなと思うようなお洋服が あったんですけれども、思い切ってこう着てみるとですね、意外と似合うんですね。やはりこう年齢がこう上がっていくと、それなりにこうやっぱりこう変わってくるわけですね。で、やはりこうイエス様は私のことを全てご存知ですので、こういうのが似合うんじゃないかと思ってですね、くださったと思うんですね、その方々を通してですね。で、この10年ぐらいはですね、娘のちょっと年が離れたいとこがいるんですけども、そこからお下がりが届くようになりました。で、サイズがですね、体格が娘とよりも私の体格にですね、近い方なので、娘が着れないお洋服をですね、私がいただいて、スーツとかですね、高価なお洋服を私が着させていただいているんですね。で、最近は母がですね、もう派手になったから、この服もそうなんですけど着ていいよって言ってくれるようになりました。もちろんですね、娘が私のお誕生日とか母の日とかにはですね、新品のお洋服もプレゼントしてくれますので、本当にこう着るものにはですね、全くもうことかかなくなっているんですね。で、本当周りの方々にお裾分けできるほどなんですね。で、本当にこうお祈りしたら、思った以上にですね、良いものを与えてくださるイエス様がですね、いつも共にいてくださって、本当助けてですね、必要を満たしてくださるから、本当に大丈夫だといつも安心して暮らしています。今日は最後までお聞きくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 まあ、水子さんは何を着ても似合うと思うのでですが、祈ったことのない人は祈ってください。特にオンライン礼拝になりましたので、身だしなみはとても大切ですので、よろしくお願いします。私は全然気にしませんけど、見てる人はずっと同じ服着てるなって分かるそうですので変わったら変わったってことも分かるそうですので、ちゃんとですね、神様に求めて良いものを、ね、オンライン映えするインスタ映えじゃなくてオンライン映えするものをですね、主に求めていただきたいと本当に思います、ね。はい、30年間ですね、服に困らなかった話一時、ね、じゃないですよ、30年間これが神ですね、まあ、いつも私はね、貴婦人と言ってるんですけれども、ね、高読だと言ってもね、通るような感じですけどはい、感謝したいと思います。それではですね、まあ、そしたら聖書の方に入っていきたいと思います。聖書ってこんなに面白いのはね、皆さん自分で見ていてほしいと思います。マタイの福音書の今日は3章の13節から、これはイエス・キリストが洗礼を受けられた、バブテスマを受けられた時の話ですね。さてイエスはヨハネからバブテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られたと。バブテスマのヨハネに洗礼を受けるために、バブテスマを受けるために来られたんですね。でしかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバブテスマを受けるはずですのに、あなたは私のところにおいでになるんですかってまたこう言ったんですね。これ妥当なんですね。どうしてかというと、バブテスマのヨハネが授けていたバブテスマは悔い改めのバブテスマです。また私を受けたバブテスマも父と子と聖霊の名によるバブテスマで、悔い改めと新しく生まれ変わるということを伴うバブテスマですね。でいずれにしてもイエス様は神だけど人となってくださいましたし、私と同じ肉を持ってくださいましたが、イエス様は全く罪を犯してないし罪と関わってないんです。我々は生まれながらにして現在というオリジナルシーンがありますが、イエス様は肉体を持っていても罪はない、だから罪を犯してもいない。でだから悔い改めのバプテスマを受ける必要はないわけですね。そうですね、罪を犯したのに悔い改めのバプテスマを受けようがないですね。だからこれ受ける必要はないんです。だからバプテスマのヨハネは分かっているから、とんでもありませんって言ったわけですね。ところがイエス様が何と答えたかというと、イエスは答えて言われるんですね。今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです、書いてあるんですね。で今はそうさせてもらいたい、どうしてかって言ったら、本来イエス様は洗礼を受けるバプテスマを受ける必要はないはずなんだけど、どうしてかというと、イエス様は神であるの人となって、そして全く人と同じようになられて、罪は犯しませんでした全く。でも人と同じようにこの体を肉を持たれ、人と同じようにこの地上に限られた時間の中に、難しいは断定の中に、そして限定の中に、限られた場所の中に来られたわけですよね。そして本来人があるべき姿、本来の人間を、本来の人間の姿、本来人が行くべき道を言われたわけです。だから人が本来歩くところを全部通っていかれた。で人間は洗礼を受けるのが本来の姿なんです。正しいことなんです。もうちょっと強い言い方をしたら、本来洗礼を受けなければいけないのです。イエス様を信じて、信じたら洗礼を受けるのは当たり前なのです。信じてないのに受けるのは良くないですけど、信じないこと自体は明らかに見殺しじゃありませんからね。本来人はイエス様を信じるのは見殺しでしょ。信じたら洗礼を受けるのは当たり前なんです。で、ね、よく私は昔、洗礼はね、イエス様を信じたら婚約で、それだけで救われるんだけど、まあ、ユダヤなんかね、言い名付けって言いましてね、婚約し、言い名付け、マリアとヨセフは言い名付けだったけど、言い名付けはもう結婚したのと同じなんです。もちろん一緒に生活したりしませんよ。でも、言い名付けってのはもう結婚と同等と扱われる。だからそうなんですね。で、だから信じただけでもイエス様の、ね、花嫁なんだけど、でも、正式に結婚式をしない限り、実は本当の花嫁とはならないのです。信じただけで救われますが、洗礼を受けることによって、この地上において、はっきりイエス・キリストの花嫁、イエス・キリストのものとなった。で洗礼は何を意味するか知ってますかね。洗礼って何を意味するか。皆さん洗礼を受けてると思います、今日の方はね。オンラインの方も、もし受けてらっしゃらない方がいたら、今日イエス様を信じて洗礼を受けてください。で、その洗礼なんて何か。はい、ロマ書に行きますね。今日は復習をするんじゃなくて、洗礼ってことを思い起こしてもらって、私はそこにいるってことでしょうしね。 ロマ書の6章の、3から言いましょうかね。4なんですけど、一応3から言います。出ますよね。あ、ガバッと出るんですね。ロマ書の6章の3節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私はキリストの死に預かるバプテスマによってキリストともに葬られたのです。つまり洗礼を受けるということは、今まで生きてきた自分の告別式、お葬式なんです。先週大分の向井峰子牧師の自分のお母さんが天に召されました。コロナだったんでね、ちょっと行けなかったですけども、熊本でね、告別式がされたそうですけど、とっても良かったということを報告受けています、ね。最後にね、ご主人が遺族代表の挨拶でね、遺族っていうことは本当に親族というか身内しかできないんですけど、今は、挨拶をするときに、さしてくれって言って、ご主人が話題で言ってきて、ご主人がしてくれたってことでね、本当に良かったなと思いますけどね。で、何か言ったら、古い自分の告別式、イエス様と共に古い自分、今まで生きてきた自分は死ぬんです。皆さん、古い自分は死んだんですね。死んだんですね。死んだはずですね。死んだんですよ。それが真理です、ねね。そして、だから水に、ドモンってつけるときはそういう意味ですね。古い自分に死んであげるのは生き返るということですね。どう生き返るか。古い自分が生き返るんじゃないですよ。ね、そのこと書いてますね。それはキリストの、ごめんなさい、4節の後半ね。それはキリストが道の栄光によって、死者の中から蘇られたように、復活されたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストの命、永遠の命に預かって新しく、だから古い罪人の自分に死んで、罪に死んで、新しい永遠の命をいただいて、復活の命をいただいて、キリストと共に生きる。もっと言えば、キリストの花嫁として生きるのです。男性も女性も、キリストの花嫁となって生かされているんです。キリストの花嫁とは、キリストの、ものって言い方はちょっとあれですけど、もうキリストに属するもの。私はキリストのものとなり、キリストを共に歩むのです。だから私たちは古い自分に死んで、今キリストを共に歩んでるんですね。しかも生き返り、復活されたキリストを共に。復活されたということは、死に勝利されたキリストを共に。だから私たちは死に勝利したキリストが共にいるから、地上におけるどんな問題もどんな困難も何があっても大丈夫なんです。勝利するんですね。ここでアメンと言っていいんですよ。そうですね。それが洗礼式なんですよ。その宣言、結婚式と同じですね。だからそれをね、受けたわけですね。で、イエス様はそれを受けられた。本来イエス様は別に受けなくていい、さっきも言ったように。でも今はそうさせてもらえる、正しいことだからっていうのは、人はそこを通るのが正しいことなんです。皆さん、イエス様を信じている人は洗礼を積極的に進めてください。これはお願いじゃなくて命令です、イエス・キリストの。大宣教命の時もそうですし、ね、福音の別体なし終わってないんです。父子聖霊の名によってバプテスマを授けって言ってるんですね、はっきり。ね、だからこのね、信じてないのに洗礼を受けるのは意味がないと思っています。でも、信じた人に洗礼を授けるのはとっても大事ですね、これね。で、イエス様は洗礼を受けられたんです。だから、そこでヨハネは承知した。わかりましたって。で、素晴らしいヨハネはね、イエス様に言われたらね、分かりましたって言うんです。で、ヨハネは本当に心からとんでもないってね、女から生まれた中でヨハネより優れたものはないと言われたヨハネだから、最高ですよね。ところが、とんでもないって、もうとんでもありませんって言ったけど、イエス様が正しいことなんだよって言ったら、承知しましたって言って授けてるんです。皆さん、イエス様が言ったら、承知しましたって言ってくださいね。とんでもありません。そんなバカな。私が授けるなんて、ちょっと先に私授けてもらったら授けますよ、ね。だからまず授けてくださいよとか言いそうな人いるでしょう。あなたの正しさやあなたの義やあなたの考えは捨ててください。キリストが言われたらそれが正しいのです。繰り返しますよ。キリストは洗礼を受ける人なんかないんですよ。その通りなんです。でもエステムはっきり言われた。今はそうさせてもらいたい。これ正しいことだから。人となったキリストの目的は、全く人と同じところを通って、本当に人と同じところを通った上で、十字架で死ぬことだったんです。あれはね、キリストでさえ洗礼を受けたのに、一 人が洗礼を受けないというのはいかに高いかなんです。強いただけでいいって言ってる人はそれはキリストより高いです。今日ね、私ね、クリスチャン相手にこんなこと言って思ったけど、いやこれは語らなきゃいけないと思った。で、洗礼を受けてない人にはね、皆さん私にではっきり言いますけど、皆さんも言ってください、上から言わないでね。でも上から言うとね、あれですけど、でも本当に洗礼を受けるってことは大事なんですよね。で、承知して、それでイエス様を16節、こうしてイエスはバプテスマを受けられたんですね、ヨハネから。すぐに水から上がられた。まあ、水から上がられたって書いてあるから、私は死んでるじゃないかと思うんですけども、私自身は適齢ですよ。ね、でも、説があってね、こう水を上からポンってかけるってこういう説もあるから、まあ、いろいろある。だから、ちょっとそれは横に置きます。で、上がられた。そしたら、上がったときに、天が開けた、バーッとね。そして、神の御霊が鳩のように下ってきたと。ね、御霊がバーッと鳩のように。そして自分の家に来られるのをご覧になったと書いてありますね。これね、天国行ったらこれも再現フィルム見たいんですね。どんな感じだったんでしょうね。いろいろ想像しますけどね、現実で見てみたいですね。その時声があった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私のこれを喜ぶ。あとここでね、イエス様はもちろん神の子だから愛する子でこれを喜ぶってのは当然だ。その通りです。でもこれはイエス様は人として人となったキリストが私たちが全て通るべき道を通って洗礼を受けられた時に起こったんですね。私はいつも洗礼を授ける時に祈るんですよね。キリストが洗礼を受けられた時、天が開けて御霊が注がれ、天から声があった、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、同じように今日の洗礼式において本当に天が開けて聖霊が望まれ、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、ちょっと堂々導いてくださいってこれ本当に祈るんです。私は本当に神様が天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶって本当におっしゃってると信じてるんです。あなたが洗礼を受けた時、主は上からそれを語られたはずです。実際に聞いた人もいるでしょうし、肉声で聞いた人もいるし、声で打ち直す人で聞いた人もいるでしょうし、そう信じた人もいるでしょうけど、あ、そんなこと忘れたとして今思い出して今語られた声を聞き返してください。大事なことなんです。これはあなたが洗礼を受けた時、イエス様は愛する子だとおっしゃって、これを喜ぶと言われたんです。あなたがキリストの花嫁になったこと、昔の自分に死んだことを喜んで、本当にキリストの花嫁として喜ばれて、それを父なる神が見て、あ、キリストの花嫁になってくれたと本当に喜んで愛することをしてくださったんです。あります？皆さん、神の子になった、しかもキリストの花嫁となって異なったんですよ。これは素晴らしいですね。そのことを、ね、知ってほしいんですね。で、これイエス様だからだけじゃなくて、私たち洗礼を受けた時も同じように神の子を描く方だから、これから洗礼を受ける人は本当に天の窓が開いて聖霊が注がれて愛する子だよって、これを本当に喜ぶ、これってキリストご自身ですけど、私たち自身を喜ぶし、洗礼を受けたことを喜ぶし、私たち自身を喜んでくださるんです。神に喜ばれるってすごいですよね。で、それなんですね。で、私たちは神に喜ばれている存在なのです。喜ばれている存在なのに、なんでそんな暗い顔するんですか。おすましはやめて喜びましょう。今日は幸い寝ておりませんね。私はとてもハッピーです。皆さん、素晴らしいね。起きてるだけで説教者を喜ばせる。ね、眠る人はね、今日ジョイさんが座ってるところに座ってください。見えませんから。で、何かというとですね、で、愛する異なったので、このものならば大胆に神に求めて受けることができるんですね。それを知ってほしいんですね。で、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、もうここにいる皆さんはもうすでに洗礼を受けたんだけど、もう一度言います。すでに古い自分には死んだんです。そして今、キリストの花嫁として新しい命、復活の命の中に生かされているんです。いいですか？で、明確に現れた人がいます。例えば、ね、今受付に座っている岡田さんなんてね、本当にもう何て言いましょうか、もうなんか潮前後ですよね。全く罪の中に溺れて、もう死にたい死にたいと思ってたね、世界で一番不幸だと信じ込んだ、もうこれ以上暗くない人から、もう本当にキリストによって救われて、もう命に預かった、もう喜びにあふれた人に変わったわけですよね。あの時だけじゃないんですよ。そこが始まりで、もっと深く、もっと強く、もっと力強く喜びと命にあふれていくんです。 ある方はその時パッと変わってないかもしれないけど、それがぐーっと進むうちに現れてきます。例えばよく私が証しにするダビデ・ミノカミ牧師は救われて嬉しかったけど、タバコも酒もギャンブルもやめなかった見た目に何も変わってなかった。でも死と共に歩み始めたら、神様が愛を持って、ね、自殺しようと思ったらしてなくて、あれね、あの証の時には言ってませんけどね、あれね、本当にね、家族のことを思ってやったんですよ ね。クリスチャンになる前は家族のこと何も思ってなかったけど、クリスチャンになって家族のこと思うようになったからね。それでとにかくこの負債を持ったままじゃ、もう前から自殺すればね、自殺じゃなくて自殺だけど自殺に見せないようにしてね、したら保険金が下りるから借金を全部ゼロにしてチャラにしてちょっと残るから、そしたらまあ家族にね、最後ちょっとね負担かけないで済むなと思ったからなんですよね。ところが助かってしまって、本当にそこで神に出会った、ね、背抜けたんだけど、せいね、本当に出会った後にどうなったかというと、彼はギャンブルから完全に解放されて、その後は、ね、娘こづいたら、娘こづくなんてとんでもないことでしょ。でもとんでもないことを通して彼は本当に悔い改めてまた変わったんですよね。で本当に彼は今ね、お酒もタバコもしないしね、家族とね、家族仲いいんです。昔バラバラだったんですって。だから、ね、いつもより村上夫人がね、諫早でやったキャンプの時にね、同じ食卓でみんな食事しててね、最後の証しが同じ一つの食卓で家族みんなが食事をした、それが一番嬉しかったって言ったので、それを聞いて感動したの。あの人母親になって主婦になって妻になったんですよね。当たり前でもおかしくないけどね、あの人母親でも妻でも主婦でもなかったんです。私も来て一回泣いたんですよね。今頃になってやっと分かりました、私は母親じゃなかった、子供たちがこんなになったら全部私のせいですって言ったから、その通りですよって言ったんです。下の慰めはしちゃいけません、その通りですって。じゃあ悔い改めましょうって、悔い改めたら全部許されて、そのことも全部益になってプラスになるから福音なんですよって、十字架なんですよって、悔い改めて信じましょうって、全部益になるからって。下手な気休めないでください、その通りなんだから、悔い改めればいいんです。そしたら逆転しちゃうんですよ。それが十字架と復活の力ですよ。で洗礼ってのはその証なんですよ。で私たちは洗礼受けたんでしょ、イエス様を信じて悔い改めたんでしょ、悔い改めない洗礼受けてないですよね、悔い改めたでしょ。だから全部プラスになるんです。はっきり言いますけど、お互いどうしようもない罪人でしょう。人の前に出てるか出てないかだけです。人の前に出てる人は明らかになるからね、もう確証はないけど、人の前に出てない人は内側で真面目な人、人を裁きまくってませんか。裁きまくってる人の存在は存在そのものが周りを傷つけるんだから、そのことにも気づかないで困難なんでしょ。悔い改めてください。そうするとね、本当に喜びがやってくるから、全部逆転するから。洗礼受けた時、私たちは悔い改めて全く新しくなったんだよ。すでになってるんです。サタンはブタクサブツカ言ってくるけど、そんなの知っておきましょう。私はキリストを信じた時、もう古い自分には死んでるんだって。ここ大事なんですね。気分でもなく感情でもなく信仰なんです。聖書はそう言ってるから、私たちは古い自分に死んだんです。サタンが何と言おうと、私たちが失敗しようと死んでるんです。そしてキリストと共に生かされてるんです。我々がそこを信じてそこに立った時に、それが現れてくるんです。これ頑張ればじゃなくて、信じる時それが現れてくるんです。すごく大事なところなんですよ。日本人はね、努力家でね、真面目なんですよ。信じることにも頑張るんですよ。だからいつまでたっても繰り返すんですよ。中心は信じることなんです。それで本当に悔い改めること、さっき言った村上牧師がね、面白いこと言った。息子がね、ちょっとまだね、そんなあれだった時ね、いやーまだ彼はね、本当のところにね、なんか自分の弱さとかにぶつかってないんだ、また悔い改めがね、本気じゃないんですよねって、わし分かるんですよって言うんですよね。でも本気で悔い改めたら必ず変わるから、もう本気で悔い改めたら絶対神様変えてくれるからって、もう確信持ってんのね。悔い改めたら神は変えてくださるって、もう彼は自分じゃない、本当に変えられた、神に変えられたっていう揺るぎない確信がある。なんかちゃんと悔い改めたら変わるから、息子さん変わりましたよね。これね、十字架の恵みってそれほど恐ろしくでかいんですよ。十字架の力を軽んじないでください。 で、その証が洗礼なんです。だから洗礼を受けたってことはもう古い自分に死んだんです。そして新しい自分に生かされてキリストの花火として生かされた。だから神様が、父なる神様が、ああキリストの花火になってくれたねって喜んでくれたんです。私の妻が私の花火になった時、父と母が喜んでくれました。ああよう誠のお嫁さんになってくれたって、どういうこっちゃと思いますけど、ね、で必ず私に会うと言うんですね、父も母もね、あの純子さん大事にしなさいよって、どういうこっちゃって感じですけど ね何かってね、父なる神様はキリストの花芽として、キリストを信じて花芽になったら本当に喜ばれるんです。良くなってくれたって、あなたを喜んでおられるんです。知ってましたか？鏡に向かって言ってますか？神様あなたを喜んでるよって。私だったら、誠ちゃん、ね、魔法神様喜んでるよって最悪の時に鏡に向かって言ってください。声に出して言ってください。鏡で言えないなら天を見て言ってください。神様があなたを喜んでる。神様が、父なる神様が、天のお父様が私を喜んでる。そしてキリストが私のご主人で私を守ってくださるんです。最近はちょっとね、男女逆転しててね、奥さんが夫を守ってることも結構ありますけど、でも本来は夫が妻を守るわけです。キリストは守ってくれるんですね。支えてくれるんですね。助けてくれるんですね。盾になるんですね。絶対見捨てないんですね。それをね、で今日ものすごく当たり前のことを言ってるんですけどね、なんかもういっぺんそれをきちっと土台を確かにしてほしいんですよね。どうぞ皆さんね、これから洗礼を受ける人にはっきりそのことを伝える。洗礼を受けることは命令ですけど、これ祝福の命令ですね。そして洗礼を受けた私たちはすでにもう古いものには死んで新しく生かされてるんだということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。まあいろんな人の証もあると思いますけれどもね。そしてキリストと共に歩くと、皆さん30年間服に困らない。8人子供がいてもみんな大学まで行けた、まあ、親は何もしないけど神様は養ってくれた。親になった人は分かります。それはどういうことを意味するか。学歴が大事だって言ってません。そういうこと言いたいんじゃないですよ。神が支えたってこと言いたい。誤解のないように。まあ、よくと、まあ、何とも思ってなかったんですが、ある時人に言われたんですよね。それまで思いもしなかった。はーって言って、あでも考えたら確かにすごいなと思ったんですよね。考えたら確かにすごいって。だってね、うちの家はあれだからこうだからって言って行きたいのに断念した人いっぱいいるでしょ。聞いたんですよね。私何もないんですけど、子供が行きたいなら海外でも世界でも、ね、アメリカでもヨーロッパでも、逆にアフリカでもアフリカでもどこでも行ったらいいと思うし、神が御心だと生かしてくださると信じてるんです。ニューヨークなんてべらぼうに高いんですよ。だけどね、神の心だと生きると信じてるんです。クリスチャンっていいですね。本当にクリスチャンって幸せですね。神が支えです。なんていう恵みでしょうね。ではね、どうぞ古い自分に死んでください。死んでるんです。死んでください。死んでるんです。サタン騙されないでください。もう古い自分は死んだのです。あなたがしがみついてるとしたら、それは幻影です。偽りです。偽りにしがみついてるから、偽りにしがみついてるとおかしなことになるんです。古い自分はもう死んだんです。今キリストと共にあなたは生かされてるんです。神の異なったんです。そのことをね、はっきり覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たちにの、あなたを信じたとき、そして洗礼を受けたとき、私たちは古い自分に死に、キリストの花嫁として新しい命に生かされたことをありがとうございます。この真理を私たちが確かなものとしてそこに立つことができるように、真理はあなた方を自由にしますとおっしゃいました。この素晴らしい真理の中に来て自由にされていくことができますように。キリストの花嫁、神の子供とされて、神が本当に喜んでくださっている、私自身を喜んでくださっている、こんな素晴らしいことはありません。 その恵みの中を生き、あなたのあふれるほどの祝福と恵みを受けて歩むことができるように力強く導いていってください。感謝します。お祈りをしたいと思います。罪があるとき、まず悔い改めましょう。主はやりました、何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いを主に向かって祈りましょう。私もあなたに心を合わせますので、一緒に心を合わせて自分自身のこと、あるいは誰かのために心を合わせて祈りましょう。癒しのため、解放のため、解決のため、導きのため、天のお父様、一人一人が今手を置いているその場所、今思っているその方、今あなたの前に差し出したこの問題、一つ一つのことに対して癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、あなたご自身の明確な答えと勝利を表してください。主イエスキリストの名によって心を合わせて祈ります。心と体を癒されよ。イエス様の名によって痛みを消えてなくなれ。膝から関節から腰からイエス様の名により痛みを消えてなくなれ。目の奥にある痛みを消えてなくなれ。なんかめまいや気持ち悪さをイエス様って見てる、その人の力今すぐ消えてなくなる。すごい否定的な思い、悔い改めの恵みです。これは責め立てる声ではなくて、あなたを許す声です。イエス・キリストになって悔い改めを注ぎます。救いに至るための、喜びに至るための悔い改めを豊かに与えてください。自分を責めたい大正解のイエス様って命ずる、今すぐにさ否定的な施策と思うイエス様って命ずる、その人の力、否定的な施策、この否定の霊、否定の霊、その人の力出ていけ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。境内のことに関してきちっと私に祈りなさい。私があなたを支える方法がある。誰かの真似ではなく、あなたに語る方法がある。あなたはそれをちゃんと分かります。きちんと私に聞きなさい。私はあなたを支えます。向きを変えて出発しなさい。向きを変えて出発しなさい。あなたは今まで同じところを回ってきました。向きを変えて出発しなさい。私はあなたに用意したカナンの地があり、あなたに占領させようとしている地がある。踏み出していきなさい。今まであなたはとどまっていました。これから足を踏み出していきなさい。私はあなたに新しい領域、新しい世界にあなたを導いていこうとしております。今が時です。何かがあったら、これをしたらではなくて、今が時です。踏み出しなさい。そこから大きく変わっていくとしております。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
感謝いたします。お知らせの時をお持ちします。週報の内側をご覧ください。1番、今週伊沢木原誠牧師は8月31日火曜日夜、熊本オンライン集会にてご奉仕されます。伊沢木原誠牧師の体調の守りとご奉仕の祝福のために、ぜひ覚えてお祈りください。2番、9月3日金曜日から5日日曜日にかけて断食祈祷聖会を行います。受付に祈祷表がありますので、ご記入の上ご出席ください。 3番パウロ秋元牧師が秋元ヨハネ牧師とともに9月6日月曜日から9月8日水曜日に九州へ来られます。長崎カリスマ聖会は9月8日水曜日6時からの予定です。ぜひ覚えてお祈りください。4番9月18日土曜日午後3時よりオンラインウェブコンサートを開催予定です。企画を募集しております。どんどんご応募ください。企画は伊沢木原誠牧師か純子牧師までお願いいたします。5番ワイヤレスマイクが必要です。1本5万5千円します。あと5本必要です。またスピーカー本も今求めています。10万円から20万円します。重荷を持たれる方はぜひ献金をよろしくお願いいたします。6番ラジオ番組ゴスペルトークウィズユーのホームページを含む働きのスタッフを大募集しています。興味と関心のある方は伊沢木原誠牧師までご連絡ください。よろしくお願いいたします。7番教会のアプリを作ることに重りを持たれる方を大募集しています。遠慮せずぜひご連絡ください。8番教会のホームページをリニューアルします。重りと導きのある方は木原純子牧師か酒井和美牧師にご連絡ください。9番礼拝賛美に重りのある方は木原ヨハネ副牧師までお知らせください。主の深い御臨在と奇跡のため祈り備えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。10番昨日8月28日土曜日に行われたオンライン愛妻会は非常に祝福されました。この大阪北海道そして神奈川から横浜から多くの方が長崎からも参加して非常に祝福されました。来月も行われますのでぜひ世界中から参加をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは、続きましてコミュニティの会員を大募集しております。コミュニティ会員登録の手続きがわからない方はぜひご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録だけではコミュニティ会員登録とはなりませんのでオンライン会員登録もよろしくお願いいたします。長崎エルサレム教会のコミュニティ会員になると会員しか見られない動画やブログなどさらには会員同士のコミュニティを作っていきますのでぜひふるってご参加ください。また聖書ってこんなに面白いと愛するあなたのインスタグラム YouTube の動画を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝をされている遠方の方でも大歓迎ですのでぜひご参加ください。また雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。たくさんございますので必要な方はお声掛けください。最後に新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するための対策が載っておりますのでご協力をよろしくお願いいたします。お知らせは以上となります。感謝します。
予言のテストはまだ来てないよね。
はい、昔のやつだがあります。
はい、はい、今日は予言者学校の入門はお休みですのでコロナ対策で今人数制限します。それで来週試験対策をして再来週試験ということにしますのでご了解ください。今日は預言者学校の入門クラスはお休みですので他のクラスに関しては各先生に聞いてください。よろしくお願いいたします。今日は礼拝を制限しておりますので第2礼拝は全員がいるわけではありませんのでよろしくお願いしたいというふうに思います。はい、あとは、ウェブコンサートの企画はですね、もう一つ来ました。2つ他にもある方はどうぞどんどん出してほしいと思いますのでよろしくお願いいたします。あとは今週宮田が予定されてました緊急事態宣言が出たので会場が帰れなくなりましてどこも帰れないということで今回はキャンセルということになりましたので9月にしたいというふうに思います。はい、まあ、パウロさんの会場は皆さん高いお金を出してもとか借りてやるようですので、ね、やります。はい、それじゃあ、これで今日の聖会礼拝は終わりたいと思います。大礼拝は10時からですのでよろしくお願いいたします。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。